というわけで、先日世間的にはですね、
うん、
スーパーファミコン、ミニ、違うな、ニンテンドークラシックミニスーパーファミコンとかいうやつですね、正式には、
うん、発売されました。あれ一番盛り上がったのって予約してる時じゃないの？
もちろん。
いつ発売日の時ってなんかみんなそんなに騒いでなかったような気がする。
ファミコンの時が結構、まあ未だにそうらしいですけど、品薄で大変だったんですよね。もう欲しい人全然手に入らなくて、うん、ただ今回に関してはなんだろう、結構発売日に買いに行ったら余裕だったっていうらしいじゃないですか。
あ、そうなんだ。
ええ
ー。で、じゃあ今行っても普通に売ってんの？
売ってるとこもあるみたいですよ。
あ、
うん、もちろん量販店の大きなとこは分かんないですけど、とりあえず買いたいっつって並んだ人は全員当選ですみたいなのはニュースになってましたよね。
あ、なんでみんな、じゃああんなに大騒ぎしてたのは何だったんだ？
そう、みんな何だったんだって言ってますよ。本当に。
いや、本当に、ね、僕ら的にも何だったのって感じですけどね。
そう。
あ、なんだ、みんな、並んでるんだ。ってね。
予約の時に並んで、しかも抽選で、みたいなことをね、話題になってましたから。うん、で、我々、実はその、予約争奪戦に参加したわけですよ。
うんうん、う
珍しく。
あなたがだってちょうどスカイプやった時にさ、
そうそう、
騒いでたからさ、全くこっちは買う予定がなかったのにさ、なんかすごい予約これから始まりますよとかって言うからさ、
うん。
うん、アマゾンで、はーいっとね。
いや、たまたままあ全然、まあそろそろ予約開始なのかなとか思いつつ日々を過ごしていてですね、
うん。
うん、で、たまたまその時朝起きてたんですよ。うん、で、なんか朝ぐらいからそのいろんなネット上でこう予約は今日からだみたいなざわざわしていたので、ふーんとか思ってですね、
うんうん、
で、まあ割と軽い気持ちでその争奪戦に参加してみようかなみたいな感じで、まあ丸さんを巻き込んでですね、
うん、
ずっとなんか2人でスカイプをつないだまま、うん、例のニュースにもなりましたけど、9時からでしたっけ、そのヨドバシのドットコムが開始された時にちょうど俺もやったんですよ、
うんうん、
でエラーが出る中リトライしつつで、名前とメールアドを入力してポチッとなっていうところまでは行ったんですけど、
うん、
でそこからさらにエラーで弾かれっていうのをやってるうちに、もう数分しないうちに予約完売しましたみたいななっちゃいましてね、
うん
うん、でそこでまあ一種の興奮状態だったんだかもしれないですけど、そこから引き続き
実はヨドバシのサイトなんでもう開けなかったもんね。
そうですよね。だから運よくその商品ページに行って、うん、名前入力まではたどり着けたんですよ、僕も。
うん。
うん、で、まあそのヨドバシも数分で売り切れみたいな。で、一時期ね、その繋がりにくくなるみたいなのがニュースになってたっていう。
うん。
うん、で、みんな結局アマゾンがいつからなんだっていうのを問題にしてて、その9時から同時にやるんじゃねえのかとかですね。で、9時に始まらなかったから10時かとか。もしかして12時なんじゃねえかみたいなのがいろんなそのあれが飛び交ってですね、
うん、
でまあ見てたわけですよ、ネットをね。そしたらね、うん、なんか11時20分ぐらいからひょろっと始まったんですよね、
うん、
でその情報を得たんですけど、僕はその商品のページにたどり着けなかったんですよ、
うん、
で丸さんが見つけてくれて、
うん
うん、運よく予約できたっていう、まんまと。
あっさり。
あっさりね。
うん。
二人して。
うわ、予約できねえって、もうすごいいっぱい、ツイッターのタイムラインとかやったもんね。
で、後で調べたら。
何がって感じですけどね。
そう、だから後から調べたら、僕と同じように、その商品ページに検索しても出てこねえ、たどり着けねえっていう人が意外と多かったんですよね、あれ。
いや、もうあんなに騒いでるからさ、買う気がなかったけど予約できちゃいましたってツイートしようと思ってやめたもんね。これは絶対恨まれると思って。
いや、まあ、
買う気がねえのに予約だっていうね。お前のせいで俺が予約できねえじゃねえかって言われちゃいそうだから。
そう、それを言ったら僕もめちゃめちゃ欲しいみたいな感じでもなかったんですよ。買えたら欲しいな、うん、まあ、ゼルダやってみたいなって前のポッドキャストでもね、言ってましたから。うん、本当ラッキーだったな、ぐらいな感じだったんですよ。
うん。
うん、まあ、ただ、なんていうのか、まあ、本当にめちゃめちゃ欲しいっつって、どう省略したいっつったら、朝から出かけてましたよ、実際の店舗に。でもそこをやる気は全くない。
そう、どっちが確率高いんでしょうかね。
いやアマゾンで予約できたのもね、一人でやってたら絶対できなかったですよ。
この文明社会に予約すんのに行列しなきゃいけないって、今2017年ですよ。
しかも抽選ですからね、多くのところは。ただ、地方の、その、小さい店舗とかだと、あの、割当数に対して、その、実際に店舗に来て予約したっていう数が、割とその、トントンだったみたいな感じなんで、なんか余裕だったみたいな声も聞きましたから。
いや、みんな冷静に考えてさ、そんなやりたいかって思うんだけど、さて、実際言ったけどさ、いざこう自分が予約できたとなるとね、うん、完全にもう、勝者の余裕ですよね。
そうですね。
持ってて当然みたいな感じでさ、あ、持ってないんだまだ、みたいな。
そう、というのを自慢できるのかなと思っていたんですが、蓋を開けてみると、うん、実際は、あの、十分に数があったっていうことだったので。
もう僕、あの、予約だけでもう値段分楽しんだからいいです。
ああ。
うん。
これ言っちゃっていいんですか？丸さん、結局、キャンセルしちゃったんでしょ？
うん。あの、もう、ね、あの、大騒ぎして、あの、なんで、一週間後ぐらいにキャンセルしたんだよな。
ああ、そうですか。
うん。
うん、まあ、いいんじゃないですか。
もう十分楽しんだと思って。
ああ
、はい。値段分はもう楽しんだ。
まあ、
で、実際さ、そう送ってきたところで大してやんないでしょ。
いや、まあ僕ゼルダ今やってますけどね、
うん。
うん。いや、買ってやらないとかですね、転売するとかですね、うん、そんなことは、あの、けほども考えていないので、実際にあのやりたいゲームもあったんで、買いましたっていう。
ああ、そう、だって
ことでございます。
このね、予約した直後にさ、本当にこれ欲しいのかと思って、キャンセルしようかなって思ってもさ、あの、うん、予約が終わった瞬間になんか値段が2、3万になったでしょ。アマゾンの。あれ、うん、で、転売する気はないけど、これ何？僕じゃ買って即売ったら1万、2万ぐらい手に入るのか、
うん、
って思うとなんかちょっと、あ、今キャンセルすんのもなーって1週間伸ばしたんだけど。
なるほどね。
冷静になるまで。
その後の値動きとか全然わからないで。
うんうん、あの辺の積み重ねで転売する人があれ儲けてんのか。
まあ、今回はそういう意味ではだいぶ肩透かしだったらしいですよね。ざまみろみたいな声も聞きますが。
そうだね。
うん。というわけで、いや、いいですよ。この時代にね、なんか、あの、機械自体もちっちゃいですよ。あの、ちょっとしたあの、ヘッドホンアンプぐらいの大きさで。
あ、
うん。で、HDMI と、その、USB の電源があれば、できちゃうっていう、この手軽さ。
うん。
うん、だからうちなんかあの、パソコンを拡張でプラズマテレビに映すために、あの、HDMI のコード引っ張ってきてるんですけど。
あのでかい画面でスーパーミやんの？
でも HDMI ですから、なんていうんですかね、もう、本当に綺麗に映れますよ。
へ
ぇ、うん、あの、わざわざね、内部のモードに、アナログテレビ調にこのインターレースみたいな感じで映す、あの、モードがありますよ。
ああ、だってほらドットが綺麗すぎてギザギザが目立つから多分滲ませて、ね、昔ながらのね味を。
そう、もう近頃の若い人たちはねデジタルのモニターに慣れちゃってて、アナログなんてもしかしたら経験してない人もいるかもしれないですけど、あのドットで描かれた絵っていうのはあのアナログで滲むことによっていい具合になるんですよね。
そうですよ、今の人は知らないかもしれないですけどね、うん、肌色とかねないんだよ。あの、黄色と白をこう、交互にやって肌色っぽく見えるっていうね。
僕はあの、ファミコンのゲームのドットをやったことがあるんで、わかるんです、わかるっていうか、一応知識はあるんですけど、あの、一定のこの四角の中に、ね、ドット、あ、8ドットか8ドットでしたっけ？ちょっとその辺忘れちゃいましたけど。
それはまあゲームによって違うだろうけど、基本そんなちっちゃいの？フォントとか。
そこに使える色が4色しかないんですよ。その枠の中に。だからマリオとかなんてすごい単純な色してるんじゃないですか。うん、で、大体あの、顔なんかだとね、目と輪郭とか、あの、目ん玉とかで白と黒は持ってかれちゃうんで、あともう2色しか使えないっていう。
うん、
もうファミコンはね、そういう意味では制約が大変だったですよね。で、それがスーファミになれば、
多少は良くなってるのか。
うん。あの、色数はね、当然増えましたから。表現力が全然段違いで。で、まあ、ゼルダとかも今、楽しんでやってるわけなんですけど。二十数年ぶりにやってるにしては、体が覚えてますよね、なんか。
あ、そう。てか、もう僕、完全にエンディングだけしか覚えてないからさ。あのエンディングに向かってやると思うと、なんかやる気もなえるな。
いや、なんか、 いろんな細かいギミックとか、その隠し扉のありかだったりとかをなんとなく覚えてるんですよ。
へ
え、うん、例えばなんか湖の水を抜いて魚がピチャピチャ跳ねてるやつ、あれこれなんかどっかに持っていけばなんかもらえたような気がするとか、そのあここは裏の世界とこっちを行ったり来たりしてなんかギミック解くんだみたいなのがなんとなくパッパッパって出てくるんですよね。さすがにあの序盤をこの間ね、前のポッドキャストの回でも言いましたけど、セーブデータがぶっ飛んでしまって序盤を何度も繰り返してやっただけのことはあるっていう。
セーブはどうすんの？
ね、セーブはね、あの前のっていうか、あの昔のスーファミに比べるとさらにこう便利度が上がっていてですね、あの
あ
ここでやめたい
っていう、あ、なんかセーブポイント行かなきゃできないんだっけ？
そういうゲームが多いんですけど、ゼルダはね、あの、ちょっと違っていて、あの、セーブしていつでも終われるんですけど、再開するときは、その、自分の家からとか、教会からスタートみたいな感じになるんですよ。うん。で、ただこの、ミニスーファミの場合はですね、あの、いつでも好きな時に中断できて、その中断ポイントから、あの、続きができるっていう、そういう独自のセーブ機能を持ってます。
へぇー、うん。じゃあまたあれですよ。あの、呆然とするエンディング見てくださいよ。
まあ先は長いですけどね。まあ、体が覚えてるっつっても、まあ下手くそになってますからね。昔
あれ、真面目にやると何時間ぐらいで解けんだろうね。
早いと、どうなんでしょうね。数時間とかで解けるんじゃないですか。
そんな早い
の？解ける人は。うん。もうこう行って、ああ行って、ここの鍵を取って、こうも来て、みたいな手順をもう、あらかじめ頭の中に入れて、迷わずにやっていけば、そんなにかかんないと思いますけど。
あれ、なんか三角色のおにぎり、三角のおにぎりみたいなやつくるくる回って、あれは何なんだ？あれがトライフォースなの？
そうじゃないですか。
とにかくなんか、エンディングがなんかすごい悲しい音楽で、あれがぐるぐるぐるぐる回ってるのをこうひたすら呆然としながら見てるのがすごい印象に残ってんだよな。
あれは、寺島玲子さんって漫画家、墜落日誌でしたっけ？
また墜落日誌の話ですか？
またつだって、ポッドキャストではやってないですよ。
何かつと墜落日誌の話が出てくる。
あれの旦那さんがなんか、理工系の人らしくって、これはすごいプログラムなんだよって言って、あのトライフォースのぐるぐる回るやつをなんか言ってるっていうのは印象に残ってますけど。
ポリゴンじゃないのか、あれ。
ポリゴンですよ。
スーファミででもポリゴン機能みたいなのあんの？拡大縮小機能はとりあえず機能つけたけど、どう使っていいのやらって感じのソフトが出だしの頃は多かったけどな。
まあ、昔から言われているのは、そういう、こういう機能を使っ、この機能は、を使えばこういう演出ができますよみたいなのをこういろいろこう知らしめるために作るソフト、まあなんだろう、代表的なソフトっていうのがあるんですけど、ゼルダの場合もまあその当時そんなことは言われてましたよね。
ゼルダしか、ゼルダ以外は何やってんの？超魔界村やってんの？
いや、入ってるソフト一通りやってみましたけどね。スターフォックスなんかもやっても一面も越せませんが。一面をクリアしないと、あの、おまけのスターフォックス2ができないらしいんですけど。
ああ、もうそういう制約があるんだ。
まあ、それだけでしょ
う。え、クリアしないとダメなの？
一面クリアじゃないですか。まあ、一回しかちょろっとしかやってないんで、全然感覚とかがわからんとかも言いながらやって、ああ、ダメだった。一面のボスで、ああ、ダメだったねって言ったって。まあ、そのぐらいの下手くそさ加減
です。いやー、もうほんと、なんか信じられないところで死ぬもんね。昔のゲームやるとね。もう、下手くそになっちゃって。
どこでどう狙えば当たるのかがよくわからないです、あのゲーム。照準があるわけでもなく、ちょっと角度つけて狙わないと、わかりにくいんですよ、なんか。
そうね、このラインナップ、個人的には F0 とゼルダぐらいで、あと、いまいちお馴染みじゃないんだよな、個人的に。
そうですね、僕も実際にやったことあるのはいくつかしかないですね。超魔界村とゼルダと F0、まあ本当にそんな感じですよ。あのスト2は無印のやつは本当に腐るほどやりましたけど、
これは全然わかんないな。ストリートファイター2スーパー、スーパーストリートファイター2ザニューチャレンジャーズ。
そんな複雑なんでした
ね。他の普通のとどう違うんだ。キャミーとかが出てくるのがこれなのか。
USB から電源引っ張ってこれるんで、 僕はあのセットでいわゆる AC アダプター付きのやつしか買えなかったという表現が正しいんですけど、
僕予約したのはそれじゃないやつ
だった。何もついてないやつでしょ、
うん
うん、あのねいらないアダプターいらない全然、うん、まあでも本当にいいですね、便利になりましたからね。
こんなにいっぱいゲームが入ってるんだからもう死ぬほどやってよだいたい一つにつきどのぐらい遊べる ?10 分ぐらい ?10 分も遊べないか。
ちょろちょろっといくつかのゲームやってみましたけどね、なんか昔だったらもう狂ったようにこう猿のようにやってたかもしれないですけど、もうこの年になるとちょっとね、なかなかこう一日中やってるっちゃわけにいかないですから。
まあね、でもロールプレイングゲームが聖剣伝説とか FF とかまだあるから、やろうと思えばいくらでも暇つぶしになりそうだよな。
そうですね、 FF とかそのロールプレイング系ファイアーエンブレムとかですか、もう手出しちゃったらもうそれはそれで存分に楽しめると思いますが、
あのロールプレイングゲームって全部ひらがなですかね。
そんなことないでしょう。
漢字とかけど、
漢字はだってあの別にロム積んでなくても中に画像のデータとして持ってればいくらでもできますよ。だから使う漢字だけドットに変換して絵で持っとくんですよ、データとして。そしたら表示できますから。
ファミコン時代のロープレーなんてみんなひらがなっぽいけどな。
その漢字の問題で言うと、あれですよ、私ゲーム作ってた時にゲームボーイでそういう似たようなことをやるっていうのがあってですね、書いてもらいましたよ、ドット書く人に漢字を。
何ドットぐらいの？
あの時はね、相当ちっちゃかったですよ。16×16 もなかったんじゃないかな。だからあの潰れてその画数の多い漢字なんか読めないんですけど、心の目で読んでねみたいな感じで文脈で判断してねっていう、まあ半ケモノだったんでセリフそのまま引っ張ってきてるんだったらファンだったらわかるっていうのを当てにして、もう結構無茶なことやりましたけどね。
あ、まあ楽しんでるようで何よりです
わ。ええ、まあ、そんなこと言ったら丸さんも結構先月あたりはゲームで散財したそうじゃないですか。
いや本当ゲーム買った、ゲームの散財が続いたからキャンセルしたんだけどね。
うん、
高いよ僕。え、だってそれいくら？スーパーファミコン
8000円前後でしょ
それより高いじゃねえか1万超えてたもんな、フォルツァモータースポーツ。1万超えてるって。
スーファミなんてだって本体があってゲームが何本ついてんだ、結構ついてますけど、それで8000円前後ですからね。当時だってスーファミのソフト1本買ってくるのに1万円とかしたんじゃなかったりしたっけ、よく覚えて
ない。これ収録公式サイトに載ってる収録タイトル一覧のところにさ、タイトルの下に当時の値段も書いといてほしかったな、うん、いくらぐらいするんだろう。
まあウィキペディアぐらいあるでしょうけどね。
結構みんなお高かったような気がするんだけど。
でプレステも最初の頃はなんかね7000円とかしてたはずですよ。あの5000円台のゲームとかもありましたけど。
はあ、いやーまあだって景気が良かったんでしょ昔は。
スーファミなんか出た頃ってまさにバブルの頃でしたもんね。
はあ、いやもうでゲームで1万超えたらね、死ぬ気でやんなきゃもう1万、これ1万円以上払ったんだから死ぬ気でやらなきゃ。
まあでも昔の人はそれでクソゲーをつかまされたりとかって結構あったと思いますけど。で、丸さんが買ったのが、Xbox One の
フォルツァモータースポーツ7か。
ああ、これ何？歴代のやつはもうすべて買ってるんですか？
すべて買ってますね。
素晴らしいですね。まあでも、
やっと。これもね、これ出始めた時にね、ブログにレビューを書こうかと思ったんですけどね。また膨大な量になってしまって。しかもほぼ全部愚痴という。だから、いや、これやめたって。
じゃあ上から3つダメなところ。
ああ、上から3つダメなところね。まず、全体的に作り込みが甘いですね。
あ、そうですか。
アップデートで解消可能かもしれないけれど、なんとなくこう、作り込みが甘い。なんか大雑把ですよね。で、まあ、最大のこう、っていうのは、あれですね。車の購入ですね。
ああ、いわゆる、
収録者、まあ、400種類とかだったら、まあ、400種類すべて最初から使えるってわけじゃなくて、ディーラーとかでね、
あお金を貯めて、
ホルさんの場合はですよ、あの、あれか、フリー走行で車を借りるってやると一応ほとんどのやつは使えんのか。
うん。
うん、あ、グランツーリスモとか全然使えないもんね。F1 とかね。
ああ。
ずっと昔からあのグランツーリスモの不満がさ、試乗もしないで何千万で車を買うという。で、買ってレースに出たら使えねえ、この車って、ね。うん、そういうのがない。とりあえずフリー走行で一応試乗ができる分だけまだマシか。
うん、
この車に今回からなんかね、こうディーラーで買うんじゃなくて、なんかガチャみたいのがあるんだよね。
はあ、
ルーレットみたいのが。
リアルのお金を要求されたりはしないんですか？
リアルなお金ってどういうこと？ダウンロード
コンテンツってこと？要するに課金ってことですよね。
うん、ああ、いや、これもね、あのフォルツは3種類あるんですよ。スタンダード版と、なんか、ちょっと偉いやつと、すごく偉いやつと。で、こうスタンダード版っていうのはダウンロードコンテンツの、こう今後な1ヶ月にこう何台かっていうのが毎月出るんだけど、まあ、それが入ってない？
う
ん、で、僕の方一番高いやつは、何ヶ月分かのそれが無料、無料じゃないよね。その分高いんだから。
うん。
うん、だダウンロードコンテンツ分も含まれてるんだけどな。いや、それじゃなくて、そうじゃなくて、あの、例えば、この車が欲しいっていう時に、そのディーラーに行ってもないのよ。
ほうほう。
で、こう、収録、この車が収録されますよって発表されてるのにないじゃんっていうのは、
ほ
う。まあ、ガチャみたいなのがありまして、まあ、レースに勝つと、こう、車、もらえる車みたいなのが表示されるんだけど、それがランダムだかなんだかわかんないけどね、ルーレット回ってね、なんか変わったりするんだわ。で、何ディーラーに売ってない車買うためにはない、これひたすらこうガチャ回すんすかみたいな。
ほ
ー。あの、車のゲームなんて最初から車全部使えたっていいと思うんですけどね。
まあ、それが当たり前とするか、まああれですよね。あの、よくネットとかでもね、言われている。だんだんあの、今までは完成したゲームっていうのを売ってて、それのプラスアルファとしての楽しむ要素っていうのを課金で売ってたのが最初だったんですけど、うん、今は完全体じゃないものを売って完全体にするためのパーツをこう売ってるみたいなニュアンスになってきて、でさらにもっとひどくなってますもんね今ね。
うーん、僕車のゲームの楽しみ方って基本的にこう自分の好きな車を買って、あの、フリー走行みたいなやつを延々してんのよ。レースとかやんないで、もう好きなコースをずっとぐるぐる、タイムアタックもしないで好きな分だけ走るっていう。
うん、
だから全然あの、ね、最近のゲームってこう、ほら、クリア状況に応じて、あの、何、うん、でしたっけ、なんかほら、勲章みたいなのもらえるじゃん。プレステ3にもあったじゃないですか。
何でしたっけ、トロフィーみたいなですね。
トロフィーか。ああいうやつが僕全然増えないもん。同じことずっと繰り返しやってるから。こう、先に進むってことしないから。だからもう最初からね、全部の車が使えたら、もうずーっと好きなだけぐるぐる回ってるだけなんですけどね。
あの、実績とかトロフィーも厄介というか、うざったいですよね。それを目的に頑張ってやる人もいるんです
けど、ね。まあ、実績をクリアしないと先に進めないってことはないから、まあいいんじゃない？
ああ。そう。あれがもう変な感じでの目標になっちゃうと、ね。きついですもんね、結構ね。
どうも、この車欲しかったんだけどなーっていうのがディーラーになかったら、まあ、ひたすらガチャというか、そのルーレットで出るのを待つしかないんですかね。あれ、
うん、
これおそらくプレステ4のゲームとかだったらね、みんなこう、フォルツァウィキみたいなやつ、いろいろあるじゃない、あのゲームのウィキが。これ、Xbox One っていう選ばれし民しか使ってないゲームだからね。とにかく情報が少ないんだよな。で、マニュアルなんかないしさ、ダウンロードだからさ、よくいまいちよくわかんねえんだよな。で、3番目の気に入らないところはね、今回天候選べるんですよ、コースの。で、天候が選べるんだけど、雨か、雨降ってないかなんですよ。で、雨降ってない方を選ぶと、なんていうかな、僕は晴れたコースが走りたいのに、
うん、
なんかね、ものすごい曇ってたりとかね、夕暮れとかだったりね、なんかあれはうまく選べる方法があるのかな、
雨は走る。ランダムかなんかなんですか？
ランダムなのかね、なんか法則性がありそうなんですけど、選択はね、あの、 日中か雨かしかって選べないんですわ。で、日中の方を選ぶとね、天気が曇りだったり晴れだったりね。雨は確かに降ってないんだけど、なんか、暗くてコーナー見えねえぞ、みたいな。なんかちょっとリアルにするのもね、晴れてる日もね、雲の表現、雲の影の表現とかもすごいんだけど、
うん、
その雲の影の部分がちょうどこうコーナーの部分にあったりするんで、コーナーの R がすげえ見にくいとかね、ちょっとなんかこう、ゲームの楽しさに比例してない気がするんだよな、グラフィックの美しさが。
その辺を言い始めると90年代真ん中から2000年、ね、前半ぐらいにかけての、割と中途半端な CG とかの方が良かったかもしれませんね。そういう細かい部分まで再現しきれてない時代の方が、適度にこう CG 化されていて、
だからその発売される前にそのゲーム画面が発表されるとこうすごい夕焼けの綺麗なコースとか、
うん、
すごいこう天候変化で雨が急に降るとかってすごグラフィックはすごいんだけど、実際じゃあゲームやるかって言うと西日が眩しくて見えねえとかね決して楽しさの方に行ってない気がするんだよな。ダッシュボードに反射した、ダッシュボード、光が反射してダッシュボードがフロントガラスにこう、映って見づらいとかね、楽しくないですよね。車のゲーム全般に言える雨表現、誰がやり始めたんだ、あれカメラに水滴がつくっていうの。車内視点だったらフロントガラスにこう雨が当たってワイパーで拭くっていうのはわかるんだけど、
うん、
車の外のカメラの場合は何に当たってるんだこの水滴はっていう、瞳に当たってんのか、あれも見づらいだけで全然楽しくないもんね。
F1 の中継なんかだとね、その車載カメラに水滴がつくと、その前のシールドみたいなのがウィーンつってちょっとこう、くるくるくるっとこう、はいはいはい、回転式でね、回ったりして、うん、その取り除いたりとかっていうのがありましたし、
虫が潰れたりとかね
あと昔の2000年ちょいぐらいのゲーム F1 のゲームなんか やってた時はヘルメットのシールドにステファイザーってつけてたじゃないですか。あれをこうペリッと剥がして視界のそのちょっとなんだ黒ずんだ視界をクリアにするみたいなコマンドがあったんですよ、ゲームに、
うん
それもいるかって話ですけど。
無駄に凝ってるな。
そうそうそう。そういうね、リアルだとか、こういうのを再現したんだ、面白い、みたいな、そういうことを感じてもらおうっていう演出は、まあ、あったのはあったんですけどね。
もうでも完全に通り過ぎちゃって、あれだな。もうコンフィグ画面でそういうのオフにできればいいんですけどね。
ああ、そうですね。全然できるはずですけどね。
そう、画面の明度調節とかも、ゲームでできればいいんだけど、基本的にアメリカ産で作ってるゲームって画面暗いからさ、
なんかコントラストが結構きつくて、ちょっとリアルよりはきつい感じしますよね。
ゲームによってはね、明るさ調節ゲームでできるのもあるんだけど、フォルツァの場合はこうグラデーションが表示されてテレビの方で変えろっていうテレビの方で変えたら全部変わっちゃうじゃねえかって、
なんかそう、F1 の、デモの映像とか見ても、ちょっと、ギラついた感じの画面に感じること多いですよね。
ああ、F1 のゲームってなんかずっとそうだよね。
うん、
コースと車のコントラストが若干合ってないみたいなね。
うん、
あ、F1、そう、F1 も買ったんですよ。F1 のゲームはできいいですよ。F1 2017。
2017。ああ、うん、今、それを私がやろうと思ったら PS4 か Xbox One かどっちかを買わなければいけませんが。
うん、
ああ
買うしか。Xbox One 買うしか。一月60台ぐらい売れてるんでしょ。
いや、エースコンバットが出るのを知ってるから、そういう意味だと PS4 かなっていうね、感じなんですけど。
まあ、僕の場合はバートオペが出るときにだな、買い時が。ちょっと出費が続いちゃったから、グランツーリスモは今回パスだ。
そうなんですよね。PS4 を買っちゃう、PSO で F1 ゲームやるのはでいいんですけど、それをやると、マルツさんとネットでた、プレイとかはできなくなりますよね。
ああ、でもうちとじゃあ対戦しようか。で、対戦するにしても、お互いがゴールド会員にならなきゃ無理なんじゃない？
まあ、お互い条件が揃ったら、じゃあやるか、みたいなことにもなるじゃないですか。 で、
あれですよ、プレステ4の場合はお金払わなくても対戦できるの？
できるんじゃないですか。昔2011だか2だかの時に僕が PS3 版を買って、丸さんが Xbox 版を買って、でお互いにあのネット対戦できないねみたいな話になって、でその後、うん、丸さんに Xbox 360をあの中古をいただいて、
うん
うん、でその次の年のバージョンは僕も Xbox 版を買ったんですよ。でそしたら一応まあゲームやるかって話になってちょろちょろやってたじゃないですか。あれが今度はまたあれですよ、世代が変わってゲーム機の世代が変わってまた同じ問題が、
でも多分オンライン対戦するには金払わなきゃいけないような気がするな。
まあ、もちろんそうなんですよ。だからそれができるようになったら、まあ、考えるかぐらいの話ですよね。
さらに出費をしなきゃいけないのかっていう、
結構お高いですからね。1年年間 4,5 銭払わなきゃいけないんじゃなかったでしたっけ。
そんなにしたっけ。
うん、だったと思いましたけどね。
月3000円ぐらいじゃなかったっけ。
月3000円もかかりました。
月3000円じゃない、月300円ぐらいじゃなかったっけ。
月300円だったらまあいいかなって感じですけどね。3000ちょい、うん、まあわかんないですよ。安売りし、そのね、ライセンスを安売りしてるところもあるかもしれないですから、ね。
Xbox はユーザーなんて少ないんだからタダにしてくれりゃいいのになとも今思ったんだけど、少ないからこそ金払わなきゃダメなのか。
そうですね。ちなみに。日本で Xbox One ってどんぐらい売ってんですかね。
え、あの、なんかびっくりするぐらいの売り上げだったんだけど、ゲーム、ハード売り上げってこの前見たんだよな。
うん。
桁がすごい違ってたよね。
今、任天堂スイッチなんかはもう、ね、どこ行っても品薄みたいな感じらしいですが。
ああ、実物見たことないもんな。ね、17年10月7日。17年って今年？
そうですね、
9月の、最後の週のプレイステーション本がね、34,564台売れてます。
え、そんなに？全世界で？日本だけ？
日本じゃないの？
日本で3万
台。いや、これ全世界で、これもし、ね、今の数が全世界で出たとしたら、次に言う Xbox がすごいことになるぞ。Xbox One はですね、53台ですよ。
3万に対して。
うん。
え、PS4 って何、今そんな売れてんすか。
売れてんだね。ちなみに Nintendo Switch は7万4千台も売れてますけど。53台ですよ。全国で。
桁が3つ
今週 Xbox One 買ったやつ集まれーっつったら全員顔見知りになるぐらいの数ですよ。
50台か。いや
あれだな。よく、こう、日本国内で売ってくれてるなって感じだけど。
そうですよね、うん。まあ、ローカライズは一から開発するよりは、まあ、全然ね、あれでしょうけど、それにしたってよくローカライズして売ってくれるよなって感じですよね。
あ、そうそう。その、フォルツァモータースポーツのね、あ、6まではね、日本語音声あったんですけどね。7から字幕だけになったんですよ。
そうですか。
別にいいんだけど、字幕でも。なんか字幕の表示がずれててね、なんかよく読めないの。まあいいか。別にね、車のゲームだから、別にストーリーとかないし、とかって。そう、そういういろんな部分がね、作り込み甘いんですよ、なんか。でも、もう、まあ、しょうがねえかって。こう、一月53台。いや、第4週53台ですけど、9月の3週目なんて26台ですよ。
なに、フォルツァが出るから買おうみたいな感じ。
フォルツァが出る人は、メインは10月1日、10月の最初の週がメインじゃないですか。
ああ、なるほどね。じゃあ次の数字が出ればって分かるって感じですか？フォルツァのために買った人は。
基本的に Xbox って1週間で2桁しか売れてないんだな。
3桁の
時はたまにあるけど。
その50台売れたっていうのは F1 のためなんじゃないの？
F1 はでもプレステ4でも出てるから、普通プレステ4か PC 版を買うんじゃないかな。
なるほどね。
うん。いや、本当に選ばれしためですよね。
そこは、
まあ、ここまで少ないと。
Xbox One。まあでも、フルに楽しんでるようでいいんじゃないでしょうか。
むしろ、こう、53人に一人一人電話してさ、こんな、なんで買ったんですかって聞きたいんですよ。何を目的で買ったの。
古いやつが壊れたから買い替えとかね。
なんか多そうだよね、それね。 全然あの Xbox One ユーザー増えてないっていう買い替えてるだけっていうね。
そんなわかんない。まあでも Xbox 360の時も割となんか故障多かったみたいな話は聞きますけどね。なんかあれでしょ、電源
のところが。でもまだユーザー多かったような気がするんですけどね。ここまで差があると。
あれでしょ、うちに来た丸さんが使ってた Xbox 360って基板何回か交換してるんでしょこれ。なんか電源が真っ赤になって
みたいな。そうだね、2回変えてるねあれね。
なんかいつ壊れるか分かんないよみたいな感じで。
でもなんかあれですよ、ただですよ交換代、そういう問題じゃないの。ただでしたよ。
まあありがたくね。いやここもう1年だか2年だか電源入れてないんでね。うん、で自分であの中古でエースコンバット6解放への戦果ってやつも実は買って持ってるんですけど、実は一度も入れたことがないんですよ。あ、うん、
そちらであの赤いリングがピカピカ光らない、デスリングが。
もう幸いなことにまだ1回もないです。
もともとその Xbox 確か中古だもんな、僕も中古で買った。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、いや、まあ、あの、一時期ね、楽しくやらさせていただきまして、2013年の F1 のやつを買って、で、中古ですごい安かったっていうか、Xbox 360って中古屋に行くとゲームがすごい安く売ってるじゃないですか。
あのね、もはや多分ね、棚もないと思うよ。
あ、そうですか。なんかね、680円だか980円かぐらいで、あの、テイルズ・オブ・ベスペリアが売ってたんで、うん、ちょっとやってみるか、つって買って、で、まあ面白かったんで、良かったんですけど、PS4 版でキャラが一人追加になって全然変わってたっていうのを後から知って、で、仕方なく PS4 版を買ったっていう、じゃない、PS4 じゃない、PS3 版を買った。
ああ、正義を貫くロールプレイングゲームか。
あのゲームいいゲームなんですけどね、やりやすかった
し。なんかアイコンの横にいつも正義を貫く RPG って書いてあって、なんかすげえなと思った。
そうそう。なんかそういうキャッチコピーが毎回シリーズつくんですよね。まあ、てなわけでですね、まあ、全然関係ない話に移りますが、
うん、
前の、前回のポッドキャストで N ゲージの話題をしたんですが、ついに N ゲージデビューを果たしました。
ああ、ポッドキャストで言ってないのか。
言ってないです。いや、あの直後に実は買ってたんですよ。
うん、もう完全に封印状態？
いや、まあそんなことないですけど、先日、ヨドバシ、秋葉に寄るよ、機会があったので、いくつかな、細かいもの買ってきましたけど、僕ね、昔N ゲージは持ってなかったんですけど、N ゲージと同じぐらいのスケール感でですね、なんだろう、中に電池をこう入れて走らせるタイプの、おもちゃを持ってたんですよ。
うん。プラレールじゃないんだ。
プラレールじゃないんですよ。僕はプラレールもやってないんですよ。で、そのね、メーカーとね、商品名とか全くわかんないんですけど、覚えてないんですけど、なんかブルートリンっぽかったような気がするんですよ。で、線路を、まあ、N ゲージみたいな感じで繋げていくんですけど、その線路にね、なんだろう、いわゆる電線をこう、上にこう引くための柱があるじゃないですか、電柱が。あれがパーツとして付いてたんですよ。で、それをやるとちょっと雰囲気出るっていうので、まあ N ゲージも似たようなのがあるんですけど、それを買おうと思ったらですね、電柱そのものはあるんだけど、ベースの、立てる部分がまた別売りなんですよね、これね。
へ
ぇー。で、まあなんかなんで別になってるかはまたいろいろ理由あるんでしょうけど、で、そのベースの部分が Amazon とかでは、普通にプライムでは買えなかったっていうので、ヨドバシで探したらあったんで、まあ買ってきたんですけど、で、それを、まあ、ちょっと今度やってみようかな。で、車両がですね、まあ最初にスターターセットを買うのが手っ取り早いということで、スターターセットを買いまして、で、何を選んだかというと、E233系ですか？
電車か。
電車ね。
電気機関車じゃなくて電車か。電車、電車だと、こう、モーター車一路で走らせるのが、いまいちこう、形にならないから。
あ、でもそうですか。でも結局、機関車とかだと先頭にね。
いや、機関車だったら、こう、一両単品で、あるじゃない、形になるじゃん。電車、だってモーター車真ん中辺のやつでしょ？
まあそのモーター車だけ走らせるわけにはいかないですけど、いやでも N ギ車実際走らせると何両か繋がってた方がかっこいいじゃないですか、やっぱ。
いやいや、なんかどうせ飽きてくんとね、あのオーバルはいかに速く走れるかみたいなのに挑戦すると1両になるから、うん、あやってよ、あの部屋の明かり暗くしてさ、まあ、最高速で走るとあのカタリン走行になって火花散ってかっこいいから。
あ、半径の問題なのかしらないですけど、残念ながらやってみたところそうにはならなかったですけどね。
安全装置みたいなのがついてんのかな、今。
どうなんでしょうね。
脱線とかします？
脱線は、たまに。つなぎ方と、
うん。スピード出しすぎて。
いや、なんかいろんな理由があるんでしょうけど、なんかポイントの直後にカーブがすぐ来るとか、なんかそういうつなぎ方をすると不安定な時ありますよね。
うちの時にはもう平気でカタリン走行になったけどな。もしかしたらそんなにスピードが出ないようになってるのかな、今。
どうなんでしょうね。もしかしたらトルクの方に振ってるとか、モーターの質が変わってる可能性ありますよね。火花とかも見えなかったですよ。うん、で、あの、最初に買ってきたのが、その、なんだろう、東京、東京じゃねえや、なんだっけ。東海道線の上の東京ラインってやつですね。この、なんかカラーリング好きなんですよ。
まだこの電車ものっぺらぼう系だな。
うん。で、これに、2両の追加のパッケージを追加して、一応6両編成で走らせられます。
ほう。
で、あと、いつもの模型屋さんに行って、多分古いやつだと思うんですけど、103系の青いやつ、
ほう、
京浜東北線カラーだと思いますけど、それの4両のセットを買ってきて、機関車系も欲しいんですけどね。
電車ばっかりだな。
あのね、狭いレイアウトだとぐるぐる回すじゃないですか。
うん、
後ろと前がないんで、うん、電車って。っていうか、先頭車両が2つついてるじゃないですか。
うん。
ああ、なんでね、前進後進を切り替えても、好きなように遊べるっていうところが電車いいですよ。機関車だと先頭が入れ替わっちゃうとおかしくなるじゃないですか。
あ、さ、一回こうレール、こう床に置いてさ、ぐるーってオーバル作ってさ、
ええ、
こう、一通り遊んで、何分ぐらい遊べます？一人で。
ああ、まあ、子供の頃だったら延々やってたかもしれないですけど、うん、ただなんかね、やってみて分かったのは、
うん、
N ゲージがレールの上を走るシャーっていう音があるじゃないですか。
ええ、
あの音がすっげー心地いいんですよ。
あ、じゃあもうあれじゃないの、机の上にこうオーバルこう作ってさ、ずっと一日中こう、ほったらかしにしておくやつじゃん。シャーって。
そうですね、短い車両のやつがあるじゃないですか。で、半径ちっちゃくできるんですよね、そういう車両だと。だからそういうので固定レイアウトみたいなの組んでもいいかなっていうか、ゆくゆくはね、前にも言いましたけど、ジオラマがやってみたいですよ、やっぱり。だから固定レイアウトはちょっと夢ですよね。
でもシャーって音もそういうあるんじゃないの、 YouTube とかに N ゲージが走ることって
そうですね、まあでも、
ね、3時間ぐらいのや
つ、高音とかね、その音の成分的な言うあれで言うと、リアルの音を聞いた方が多分心地いいと思いますよ。
ずっと一時期僕もあれだもんな、ブルートレインの音を家なんか流してたもんな。いや、次は横浜横浜っていうのが入ってるやつ。
いや、一応、まあ、部屋を無理やりこう片付けるっていうか、そのね、雑然としたものを隅に追いやってですね、1畳プラスアルファぐらいの面積は取れるんですよ。だから、立体交差のセットとかを買ってきて、で、調べたらなんかもうカタログだと絶版なんですけど、いつものお店に置いてあったので、それをこう買ってきて、立体交差で組んでみたりとか、まあいろいろやってますけどね。
これ、横須賀線の方の電車は、なぎなぎ行きって表示板は変えられないんですか？
ね、変えられないです、確か。これのは。
もう一つのやつは、503系？103系のやつは精密ドライバーかなんかくるくるってやると回んの？
あ、いやいや、そんな精密なもんじゃないです。しかも文字も入ってないですね。
あれ、僕昔だってブルートレインの客車買った時にはこう精密ドライバーで回すと行き先が変わったけどな。
うん、そういうタイプもあるみたいですけどね。あとはだからメーカーとかその時期によっても変わるんじゃないですか。
これさ、最近の電車って液晶じゃないですか、行き先のやつ。
はいはいはい。
つまんないよね、あれね。昔だってこう駅に止まってるやつがさ、自分でいる駅が終点だったりするとぐるぐるって回るときにさ、ま
あ、
なんか見たことないやつがたまにあったりするんじゃない？ 何今のっていう。普段急行各駅回送ぐらいしか見ないだけさ、なんか得体の知れないやつがこう見て、あれが面白かったのにな。
そうですね。いや、233系のね、この顔は好きなんですよ。僕はだから、乗る機会で言うと、山手線とかのが圧倒的に多いんですけど、山手の、何型っていうんですかね、あの顔あんま好きじゃないんですよ。残念ながら。
機械帝国の。
いや、それも、まあ微妙ですけど、その一個前の、今メインで走ってるやつもあんま好きじゃないんですよ。
釣り目のやつか。
そうそうそうそう。あれ、これ、こないだも言わずにしたっけ。
この E233 系って、あれか湘南新宿ラインの電車か。
うん、多分そうです。カラーリングが若干違うんです、ね。
毎度おなじみ、お世話になっております。
そうそうそう。まあ、電車全般が好きな、いわゆる鉄道オタクというわけではないので、まあ、必然的にこう、思い入れのある車両だけにしか向かないんで、なんだろう、もうあれもこれも買ってこようみたいな感じではないですよね。
湘南新宿ラインの電車かーって分かった途端に、あれだな、もうこの電車の画像を見ただけで疲れてくるな。うん、いつも乗るときにお疲れだからさ、お疲れモードだからさ、はぁ、
でしょ、で、うん、まあ俺もそうですけど、いわゆるビッグサイトに行くときに必ず乗る電車になってるんですけどね。
ブルーレイディスクとか買ったけどさ、車載のやつ。
臨海線直通のやつね、毎回乗ってますからね。この間も乗ってきましたよ。そう、この間も乗ってきて、なんだっけ、イベントに行ったんですよ。イベントっていうか、ホビーショーにちょろっと行ってみたんですけど、実物大のユニコーンガンダム見てきましたよ。
ユニコーンガンダムにこれっぽっちも覚えがないんで、白いなーって、画像を見ても白いなーっていうのぐらい
しか。そうですね。昼間にね、ちょうど行った時が、デストロイモードになってたんですよ。
うん、
いわゆるマラさんで言うところの赤切れガンダムに。
はい、
ただその、LED で光ってるんですけど、日差しの強い時に行くと、その、光自体も汗って見えちゃうんですよね。ちょっと薄ぼんやりした感じになって、で、さらに機体もほぼ真っ白ですから、なんだろうな、もう立ったばっかりなのに、できたばっかりなのに、経年変化でちょっと色あせてるように見えちゃうっていう感じがしましたけど。あれは本番は夜でしょうね。LED 綺麗でしょうからね。
あいつは、なんか、あの世界の中では一番強いモビルスーツなの？
まあ、そういうことでいいんじゃないですか。まあ、シナンジュとどっちが強いかって言われるとあれでしょうけど。
ガンダムユニコーンって頭にこうね、バイアランカスタムとかゾゴックとかこう、すごいいっぱい思い浮かぶんだけど、ガンダムユニコーンのね、タイトルになってるガンダムユニコーンの活躍シーンが全く頭の中にこうないんだけど、活躍したのかあれ。なんか、全然すごい、あ、これかっけーってシーンあったっけ？
いや、そもそも地上に降りてるユニコーンは、そもそもできましへんじゃね、撃てましへんじゃないですか。
あいつ飛行機に変形するんだっけ？
いや、それはデルタプラスの方でしょ。なんで、リリー将尉が、彼の代わりに撃っちゃったじゃないですか。あの時に乗ってたのがデルタプラスですよ。
っていうぐらいの知識しかないの、ガンダムユニコーン。
サンダー見てるはず
だ。すごい見てるんだけどね。大体あれ、お台場なんて海の近くなんだから、ズゴックとか作りゃいいんだけど。
ああ。上陸してきたと。
うん、まさに上陸してきた。大体本当は RX78 ガンダム先輩がさ、ユニコーンをバーンって拳でぶん殴ったら、タイルみたいなのがポロポロ取れそうなんだよな、ユニコーンガンダム。
プラモデルとか踏み出せるとポロポロ取れますけど。
うん、何なんだあれはっていう。なんかあんまギミックは凝ってるけど強そうに見えないんですけど。
ただガンダムと違って、ユニコーンは面自体の数がすごい多いじゃないですか。だからね、実際に実物大になって光が当たってるっていう、太陽光線がちゃんと当たってるっていうのをこう見るとですね、情報量が多くて立体映えはしますよね、やっぱ。だ実物をやっぱ一回見てみるのはいいと思いますよ。実物じゃないと味わえないものが確かにある。まあそんなわけで9月下旬はいろいろ買い物だったりイベントに出かけたりとかいろいろあったのはありましたというお話でございました。そうなんですよね。いや、だから、本当前のポッドキャスト収録した時に、スーファミのミニの予約騒動があって、もう発売されてますからね。
2
週間しか経ってないのに、とか思いますけど。ま、そんなことで、今回はこんなもんでしょうか。アニメの話できなかったんで、次で。
はい、
まあ、今ちょうどね、新番組がガンガン 始まって、まあ、まだ出揃ってないんであれですけど、次回にそのあたりは、はい、ということでよろしいでしょうか。ではまた、
はい、
お疲れ様でございました。